2. 和光2万年の謎に迫る。和光市の昔と今をつなぐ遺跡、ワクワクが詰まったタイムカプセルを紐解く。こんにちは、和光歴史博士です。メガネをかけた男性が大きな虫メガネを右目に近づけて正面を見ている写真があります。およそ2万年前に人が住み生活してきた跡が市内にはたくさんあります。それは遺跡として今も調査が進められています。その生活の跡からわかるかつての和光市は一体どんな姿だったのでしょうか。そして遺跡を調査、探求し続けた先に何が待っているのでしょう。さあ、和光歴史博士と一緒に謎に迫ろう。謎1。和光のどこに遺跡がある？ここでクイズ。謎クイズ1。市内で見つかった遺跡の数は？謎クイズ2。昔の人がここに住もうと思った場所には何があった？答え1。市内で発掘された遺跡は、なんと現在43箇所。43箇所の遺跡のほとんどは、武蔵野台地と呼ばれる、周りよりも一段高い平らな土地にあります。旧石器時代、約2万年前から江戸時代くらいまで、様々な時代の遺跡です。ただ、遺跡は地面の下に眠っているため、なかなか目にすることはできません。市内の遺跡を一部紹介。写真が6枚あります。峰遺跡、吹上原遺跡、城山南遺跡、鹿之江塚遺跡、下がり遺跡。下がりは上下の下に里、越後山遺跡。土器が出土した様子や柱の穴が多数残る住居跡、発掘作業中の写真が並んでいます。答え2。遺跡のほとんどが川のそばにあります。洗濯や料理など、人々の暮らしに水は欠かせないもの。水道もない時代なので、お家の近くに川があることはとても重要だったのです。遺跡がある土地は住みやすいってこと。昔の人は水場が近くにあったり、家が浸水してしまわない場所などを選んで家を建てたと考えられています。たくさん遺跡がある和光市は、昔から暮らしやすさに定評があったのかも？和光歴史博士のコメントがあります。荒川に食い込む和光の地形の謎。北側の2本の角のような形は、実は、もともとの荒川の形。大きくうねった川に沿って、市と市の境界線が作られていました。川が改修され、水の流れが形を変えたことで、今の荒川の形があるんです。図、あなたのお家の近くにも遺跡があるかも？和光市全体の地図上に、青で川、茶色で遺跡の位置が描かれた図です。北側に西湖、荒川、新河岸川が東西に流れ、和光市東側の市の境には白子川、市の中心から流れる谷中川が西の市境の小江戸川と合流し、それぞれ新河岸川に流れ込んでいます。遺跡は和光市駅の北側の谷中川両岸から小江戸川付近と白子川近くに広く分布しています。新河岸川、白子川、谷中川に囲まれた中ほどに御坊山遺跡があります。図終わり。謎2。遺跡を眠りから覚ます発掘。写真説明。右向き矢印で作業の流れを表した写真が7枚あります。1、ショベルカーで表面の土を掘る。地面を平らに削っています。2、 人の手で丁寧に細かく作業をしていくと、ジョレンやスコップを使って丁寧に土を掘っています。3、家の跡が見えてきた。堆積している土の色が違う部分が出ています。4、家の跡をさらに掘り進めると、土を観察するためのあぜを十文字に残し、さらに掘っていきます。5、土器の破片が出てきた。伏せられたような形で土器が出土しています。6、形や深さなどの記録を取る。これが大事。測量器を使って測量しています。7、出土品や記録を整理し報告書にまとめる。持ち帰った出土品をさらにきれいにしたり、ラベルを貼ったりしています。写真終わり。和光歴史博士のコメントがあります。発掘の思い出、お米を見つけた日。お米は植物なので、時間が経つと土に帰ってしまいます。しかし、それは炭になっていたので、土に帰らずに残っていました。炊飯中にお家が火事になってしまったのかな、と推測しています。弥生時代の人々はお米を食べていたと教科書で習いますが、発掘調査でそれを証明したような気持ちになりました。お米が見つかった場所の写真と、見つかった米粒の拡大写真があります。謎3、遺跡からは何が出てくる？写真が6枚あります。左から、縄文土器、縄文時代中期、渦巻きなどの装飾が施された土器です。弥生土器、弥生時代中期、口が広く下に行くほどすぼまる形の土器です。石製品、翡翠対種、緑色の翡翠に丸い穴が開いています。石器、黒曜石、ナイフの刃先のように先端が尖っています。江戸時代の銭、出土した官営通宝です。住居跡、遺跡を掘っていくと、昔の人が住んでいた家の跡が見つかります。時代によっていろいろな特徴があるので、どんな時代のどんなものかを考えながら発掘調査をしています。説明、大人の身長の4倍ほどの直径がある円形の住居跡の内側の四隅に丸い穴が掘られています。その中に大人が立っていますが、4人とも腰が隠れるほどの深さがあります。写真終わり。和光歴史博士のコメントがあります。どうして遺跡を発掘調査するんだろう。昔の人がどんな生活をしていたのか、どんな人がいてどんなことが起こったのかなどは、発掘調査をしてみないとわかりません。例えば、縄文時代には文字がなかったので、出土したものから当時の人々の生活を調べます。遺跡にはまだ見ぬ和光市の歴史が眠っているため、とても大切なものなんです。ここでクイズ。謎クイズ3。土器は何に使われたもの？ A. お水や食べ物を蓄える入れ物。 B. ご飯を作るための火にかける器。C. お祈りの時に使う道具。答え3。全部正解。土器は生活に使うための道具以外にも、こだわったデザインのものやアクセサリーまであったと言われています。土器以外にも、石器や金属器、貝なども見つかっています。道具の種類や素材が異なるので、時代ごとの特徴がわかります。和光には国が認めたすごい遺跡がある。国指定史跡、御坊山遺跡。遺跡の中でも特別なものは史跡として守られます。新倉三丁目にある御坊山遺跡は、市内で唯一の国の史跡として指定を受けた遺跡です。御坊山遺跡は 独立した丘の上にある弥生時代の集落です。多重環壕、環は環境の環、壕は山水に豪快の壕を持ち、遠隔地と交流していたことが伺える貴重な遺跡なのです。御坊山遺跡の航空写真があります。昭和56年撮影。遺跡の周りは人家と畑になっています。写真終わり。ここがすごい。村を守るお堀が何重にも。多重環壕、何重ものお堀を持つ集落は、関東地方ではとても珍しいです。御坊山遺跡の環壕は、山全体を囲うように作られていて、当時の集落の様子がわかります。写真が2枚あります。2本の溝が平行のまま湾曲している写真と、環壕を横から写した測量時の写真です。発掘された環壕の V 字部分に立つと、環壕の深さは大人の胸の高さくらいあり、現在の地表から大きく下がっています。写真終わり。和光歴史博士のコメント。環壕とは、敵から村を守るために作られたと思われる V 字状の溝のこと。自分たちの村の境を示していたと思われます。弥生時代は稲作が始まった時代。より良い土地を求めて、村同士が土地の奪い合いのために戦いを始めた時代でもあるのです。V 字の環壕。歴史博士が両手を上に上げて V の形を作っています。ここがすごい。いろいろな地域の土器が見つかった。実は土器には地域ごとに特徴があります。一つの遺跡から二つの地域の特徴を持つ土器が見つかることはあっても、三つも見つかる遺跡はとても珍しいです。各地域から土器が集まるということは、いろいろな地域から人も集まっていたということ。もしかすると和光市は昔からアクセス最高な町だったのかも。土器の写真が3枚あります。静岡の方の特徴を持つ土器、下戸塚式土器。口は朝顔型に開き、上の方でくびれていますが、下に行くにつれ、胴は太くなっています。長野の方の特徴を持つ土器、岩花式土器。下戸塚土器に似た形ですが、胴の部分が細く、土器の底も小さいです。南関東の方の特徴を持つ土器、久ヶ原式土器。丸みを帯びたどっしりとした底から上に行くに従って口がすぼまる台形のような形です。写真終わり。和光歴史博士ってこんな人。和光の歴史と遺跡に詳しい博士。市内に眠る遺跡の謎をわかりやすく案内してくれる。好きな土器は表紙の越後山遺跡出土種子圧痕土器、通称豆土器。豆の跡がついているのが珍しくて可愛いとのこと。ここだけの話、博士にそっくりな人を市役所で見たという人がいるとか。もっと知りたくなった人は、和光市の歴史が学べるポータルサイト、和光市歴史ミュージアム、歴たま。様々な時代の和光の歴史をたどることができます。二次元コードがあります。直接講座を受けられるお届け講座。歴史に関する講座を多数ご用意しています。5人以上で申し込みが可能です。二次元コードがあります。夏休み期間に開催。子ども大学和光。御坊山遺跡について詳しく学べます。詳細は裏表紙、目次29、子ども大学和光第16期生募集をチェック。問い合わせ、障害学習課、文化財保護担当。電話 424-9119。